RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム、コーヒースイッチオン。
30日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。3月が30日ですって、もう2022年度おしまいなんですね、明日でね。なんだか早いし、本当どんどん時が過ぎるんですけど、年度末で何かとお忙しい時期かと思います。そんな中でね、ちょっとこう一息ついていただけるような、そんな放送にしたいななんてね思ってますよ、私。はい、皆さんね、ちょっとお耳をぜひおかしく、何言ってんだろうね今私ね。はい、ちょっと今いろんなこと考えながら喋ってたら何言ってんだろうってなっちゃったけど、はい、ということで今週もやってまいりました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、笑いあり涙あり、ツッコミどころ噛みどころも満載なバラエティートークでお届けするコミュニティ情報番組、RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンのおじさんです。さあ、本日の番組メインパーソナリティは、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、かじったハートは仲間の証、気をつけないとあなたのお耳もガブッと噛んじゃうぞ、でおなじみなのかどうなのか、はい、ガブのリーダーおなじみですから、はい、ありがとうございます、うん、ガブのリーダーおしゃべりさんとゆうゆうです。そして今日お隣に座ってくださってるのはどなたでしょうか。
はい、私ですね、この番組に来る前にオカリナの練習を、吹き練習をしていましたらですね、息切れがしておりましたですね、今日は早口で喋れないかもしれないんですが、武蔵小杉在住14年目、酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子です。よろしくお願いします。
オカリナの練習を、
大変なんですよ、息継ぎが。
あら、
皆さんやってみてください、オカリナね、縦笛とはまたちょっと違って、
オカリナというね、なんか、あら、じゃあ今後生放送で、
そうですね、
機会ありますね、
練習中です。
ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、リスナーの皆様、今のね、けんこさんの言葉忘れずに覚えておいてくださいね、ということで、はい。そして他のスイッチオンファミリーでございますが、はい、もう一人のパーソナリティ、現役保育士兼歌のお姉さん、ステージ歌手を活動しております、ルルお姉さんは、本日別のお座敷のため、お休みでございます。そして、我らがプロデューサー、スチューさんでございますが、噂によると、
なんか今日この後スタジオにいらっしゃるとかいらっしゃらないのか、
はい、楽しみにお待ちくださいますね。
ドキドキですよ、
ドキドキ。そう、けんこさん、しゅうさん来てくれると嬉しいけど緊張しちゃうらしいですよね。はい、はい、お待ちくださいね、はい、今かと、うん、さあ、そして、はい、スタジオには本日の、ゲストの方、素敵なゲストお二人お招きしておりますので、ご紹介させていただきましょう。心の準備はいい？はい、ちょっと今ね、声聞こえますか、はい、リスナーさん。では本日の特集でございます。川崎から大海へ、大海と書いて大海ね、漁師を目指す少年のこれまでこれから。本日の小杉スイッチオンは春休み特別企画、川崎市内で頑張るお子さんをゲストにお迎えして、貴重な今の声をお届けします。ゲストは川崎市幸区生まれ幸区在住の15歳、石畑裕二さんです。この春中学校を卒業したばかりの裕二さんの夢は漁師になること、漁業関係の仕事に就くことを目指して、4月からは神奈川県立海洋科学高校に進学されるんです。川崎生まれ川崎育ちの裕二さんがなぜ漁師を目指そうと思ったのでしょうか。そこには小さい頃からの様々な経験が大きく影響しているといいます。どんな経験をしてきたの、小さい頃はどんな子だった、ご家族の反応は、お母様で NPO 法人働クロス代表の石畑ひろみさんにもご同席いただき、エピソードを交えながらお話を伺います。小杉スイッチオンは夢に向かって頑張る川崎の子供たちを応援します。ということでお二人いらっしゃってます、石畑裕二さん、
はい、
はい、よろしくお願いします。そしてお母様のひろみさん、
はい、
よろしくお願いします。たまにやりますけど、このね、うん、親子でお越しいただくっていう ね、今日はもう本当にまた、はい、なんかいいお話聞く前からワクワクしちゃう、うん、この感じね、
はい、
はい、皆さん楽しみにね、番組後半のゲスト様トークコーナーでたっぷりお話を伺いますよ。さあ、番組へのお便りもお待ちしております。お便りはパソコンやスマホから小杉スイッチオンで検索、ウェブサイトのメールフォームまたはトップページのリンクから番組公式 LINE アカウントを友達追加していただき、トーク画面に送信してください。番組公式 Twitter へのリプライ、ハッシュタグはすべてカタカナで小杉スイッチオン、 Facebook ページへのコメントもチェックさせていただきます。住所と本名が記載されている方には番組特製ステッカーをプレゼントいたします。 さあ今日これからの川崎市中原区のお天気です、
はい、
現在気温は18度、19度かな、
はい、
大変ポカポカしておりまして、はいはい、風もなく穏やか、うん、まあ、本当薄着でね、あのシャツ1枚でも十分暖かいくらいの武蔵小杉中原区でございます、
はい、
この後も気温それほど下がることなく、うん、明日も暖かいみたいですのでね、
はい
はい、お天気の心配も今のところないのかな、しばらく雨は降りませんと天気予報アプリが言っておりますが、はい、そうよは言っても急にね、にわか雨降ったりするんだよね、
昨日は大変でした、
そう、まああのね、今日は暖かいので雨の心配はなさそうです、
はい、
さあ、川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしています。川崎にしまうあなたが、
私が、
そう、あなたが主役の RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム稼ぎスイッチをおよそ1時間最後までどうぞお付き合いください。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒーほか各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、体調カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して佐藤クリニック。
RR コーヒー開店です。とっておきの焙煎で真心込めたコーヒーをご近所でもお家でも、自動焙煎車が武蔵小杉に焼きたてをお届け。詳しくは RR コーヒーで検索。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送、小杉スイッチオンホームページにあるアーカイブで聞いてくださっているあなたもいつもありがとうございます。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国に、そして世界にまでビビッと発信しております。 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルラブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうと、
はい、DJ 恵子こと笹田恵子です。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、あ、そうそう、私一個そうだ、ご報告したいことがあったんですけど、はい、急にカバンから物を出します。
どうしたどうした、カバンごそごそ。ちゃんと準備しとかないとね、あの番組が始まる前に。
あ、これだこれだ。
あ、よかった
ね。はい、さらっとご報告なんですけどね、はい、私、いつもお世話になっております川崎市民活動センター、さんがですね、発行しております、なんだこれ、
なんだこれ、
機関誌、情報誌、
はい、
各季節ごとにね、発行している情報誌、うん、ナンバーゼロというものがあるんですけども、
はい、
そちらの、この2023年春号の表紙を務めさせていただきました。こんな感じ。
素晴らしいじゃないですか。
今お手元にね、ありますけれど。
はい。なんか周りね、おじさまたちの中で一人ゆうゆうだけがヒューみたいな感じで、
ね、そうなんです。そのね、私ガブのリーダーゆうゆうとして立たせていただいて、
はい、
さらに後ろにですね、うん、加瀬山の会さんっていう、はい、私の活動元である夢見ヶ崎動物公園、うん、加瀬山って通称呼ばれてまして、そこの加瀬山を、いろいろ緑をね、管理してくださっているボランティアグループの、
はい、
加瀬山の、幸い加瀬山の会さんというね、方がいらっしゃいまして、その皆さんと一緒に写真を撮って、
はい、
表紙にしていただきましてありがとうございます。こちらはね、うん、川崎市民活動センターで配布されているほか、はい、いろいろと市内の、行政関係の施設ですとか、はい、いろいろそういった、ボランティアグループさんの活動拠点などに置かれているかと思いますので、もしよろしければお手に取ってご覧になってみてくださいね。
なんかこの加瀬山の皆様たちが、うん、おじ様たちが、黄緑色のビブス着てる中 で、あなただけがこういう舞台衣装でなんか映っちゃってますけれどね。
なんかこれそう、私もいいのかしらと思ったんですけどね、
これ皆さん見てほしいですね。
そう、ありがとうございますね。本当、はい、素敵な幸い加瀬山の海さんもね、すごいね、はい、お話伺いたいなと思ってる、いつかお呼びしたいななんて思ってるんですけど ね、
はい、
はい、私が表紙飾らせていただいて、中にはいろいろね、ボランティアとか市民活動とかされる方に向けての耳寄りな特別、うん、 良い情報が載っておりますので、はい、ぜひ、そちらも、中身もぜひ、ね、ご覧になってみてくださいということで、
特別な情報ですかね。
特別な、そう、
今、特別って言いました。
特別な情報。誰？特別な情報が、はい、ございますのでね、ありがとうございます。
はい。
いつも、ほら、DJ 結構、いつも、私とか、ルルお姉さんから突っ込まれるから、もう、今日こそは、みたいな感じでね、はい、いっぱい突っ込んでくれて、はい、ありがとうございます。さあ、そしてね、ここで一つお便りをご紹介したいなと思っておりまして、はい。はい、お便りくださった方、お名前、森さなえさん。
はい。
あら、
森さなえさん？
はい。こちら、ゲスト様へのお便りです。
はい。
ゆうじ、卒業おめでとう。
はい。
小学生だったゆうじが、高校生だなんて、なんだかびっくりします。今日の放送、私は心から楽しみにしてました。仕事しながら必ず聞きます。ということで、森さなえさん、さなえさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ファミリーもね、個人的にいつもお世話になっているさなえさんでございますけれども、ゆうじさん、さなえさん聞いてくれてますって。
おはい、おはいって言ってます。
さなえさんに一言。
頑張ります。
おー、はい。ありがとうございます。ということでね、本当今日はね、春休み特別企画ということで、うん、普段この時間は学校に通ってきて、うん、ご出演なかなか難しい学生の方をお迎えしてるわけなんですけれども、うん、こんな機会なかなかないから私たちも嬉しいのと、うん、あとね、今日隣でいらっしゃってるお母様の石渡ひろみさん、
はい、
はい、が個人のFacebook 私ね繋がって、はい、いつも拝見してるんですけど、Facebook の今日息子がラジオに出ますっていう告知にもね、すごくたくさんコメントがついていて、本当になんか皆さんがこの石渡ファミリーね、ゆうじさんのことを応援してくれて、うん、お母さんのことを応援してくれてって、うん、なんだか本当にすごくこう温かい気持ちでね、今日を迎えました。私は
このね、親子関係いいじゃないですか、
本当に楽しみですね、楽しみ、この後ね、はい、本当お話ねたくさん伺いますので、はい、これから今からでも間に合います。パソコンやスマホから小杉スイッチを当てにぜひお便りお待ちしております。さあ、ここで1曲リクエスト曲をお届けいたします。ゆうじさんから曲紹介ビビッとお願いしますけど、準備は良い？
あ、はい、
はい、それでは、曲紹介お願いします。
グリーンの奇跡です。
いらっしゃいませ。 RR コーヒー川崎 FM 店です。このコーナーではコーヒーにまつわる話題をお届けします。ほっこりしてってくださいね。
さあ、
はい、
今日は、
はい、
やはりミスター M の声ではない。
あら、
ということで DJ 恵子から、はい、お伝えいたします。
お願いします。
はい、さあ、毎月ですね、恒例となってきました、RR コーヒー出店横での青空紙芝居の情報です。
本当もう恒例になりましたね。
恒例になってきましたね、うん。さあ、4月の2日日曜日、
はい、
場所はいつもの多摩川丸子橋ピクニック広場、
はい、
時間もいつもの11時から12時30分が紙芝居ワークショップ、うん、そして13時からが紙芝居公演ということで、コーヒー焙煎のね、キッチンカー、うんうん、RR コーヒーさんの横で紙芝居やモッチーさんの紙芝居が見れちゃうわけなんです。
最高ですね。
はい、今回の紙芝居は川崎育ちの野菜といえば、
お、
ノラボーナですよ。
はい、
ノラボーナの栽培方法を伝える紙芝居という内容になっているそうです、うん、そしてなんとゲストにダンスの先生、誠先生というね、先生をお迎えして、JA セレッサ川崎の頑張り野菜っていうね、なんか踊りがあるらしいんですけど、
ね、そんな、
なんか可愛らしいね、名前ですね。頑張り野菜というのをね、みんなでなんか一緒に踊っちゃうみたいですよ。
あ、楽しそう。
なんかコーヒー飲みながら、うん、紙芝居も作ってみながら、うん、そして踊れちゃうとね、はい、コーヒー持って踊っちゃうとちょっとコーヒーね、危ないですからね、気をつけていただきたいですね。はい、は
い、
今回はね、本当は3月開催ということで、26日開催かもということでね、お伝えしていたんですが、26日雨だったのでね、
そうだ
ね、そう、
週末ね、
はい、なので4月の2日日曜日の開催となりました。はい、2月はね、皆さん行った方わかるかな、可愛いバルーン紙芝居のね、うさぎとカメもね、やっておりました。はい、ただね、雨天
時は中止となりますので、うん、詳しくは RR コーヒーツイッターで確認していただきたいと思いますが、なんともう一つ、踊れるだけじゃなくって、うん、紙芝居を見たお子さんたち、うん、駄菓子のプレゼントがあります。
あら嬉しい、
駄菓子言っちゃおうかな私これね、もうお子さんたちって書いてあるんですけど、
え
そうなの、
お子さんに気がつい
て一応原稿に落としたんですけど、ほらもうユージさんも今おおそうだね、 DJ 結構見たのね、
そうだね、
そうだねっていう感じですねはい、お天気も良さそうなのでね、のんびり河原に遊びに来ていただいて、一緒にね春の川崎を迎えましょうというようなね、はい、情報になっております。あの RR コーヒーさんのね、うん、熊本リーダーといえば皆さんほらあのミスター K、
あらあの3回シリーズで来
なかった、あの杉谷健一さんからはね、のらぼうな借りた畑でもボーボー育ててめちゃくちゃ美味しいんですよっていうようなねコメントね、のらぼうなだけにボーボーってね、やっぱり面白い方ですね、あの方はね、はい、というねコメントもいただいておりまして、
ありがとうございます、
はい、またねあの皆様 RR コーヒー川崎 FM 店の担当として、うん、ミスターアイこと岩間さんというね方も加わりまして、今後は岩間さんにもこのコーナーにお越しいただいて皆様にね情報をお渡ししていけたらと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。美濃さんとダブルで来ていただきたいな、
ぜひぜひ、
はい、よろしくお願いいたします、うん、飲めば幸せよみがえる、そしてね見れば心が温まる、4月の2日日曜日、多摩川丸子橋ピクニック広場に皆さんね11時から12時30分紙芝居ワークショップ、13時からはモッチーさんの青空紙芝居、どうぞ楽しみにしていてください。
楽しみだ、
はい、以上 RR コーヒー川崎 FM 店のコーナーでした。ご来店ありがとうございました。
さあ時刻は午後2時、何分だ、2時19分を回りました、
はい、はい
はい、続いては、はい、なんだっけ、はい、今日の一問一答のコーナーです、はい、の前によ、
うん、
はい、シチューさんが来たー、
来たー、
シチューさん、ぜひスタジオの皆さん、あ、リスナーの皆様にお声を聞かせてあげてください。
プロデューサーのシチューです。今日のゲストの石渡裕二君はですね、すごい面白い男の子なので、はい、ゲストトークコーナーをお楽しみください、はい、
あら、ありがとうございます。
裕二さんの応援に駆けつけて
くれたということで、
私たちの心配じゃないんですよ。
あ、そうそうそう、
まあまあまあまあ、まあ、いや私たちの心配
そうですね、
そうですね、
ありがとうございます裕二さん、ちょっと嬉しいですね、シチューさん来てくれてね、
ちょっと緊張和らいだ、
まあ、少しは
少しは、よかった素直まだ緊張ねしてますけど、
ね、
この後ね、はい、ちょっと緊張ほぐれるコーナーがあるのでね、はい、はい、ぜひお付き合いください。はい、そして、横でニコニコと見守っていらっしゃる、
うん、
お母様のフラリさん、はい、石渡さん、
はい、
はい、どうですか、ここまでお子さんのご様子は。
緊張してるようだなっていうのをちょっとニコニコしながら見てます。こんな姿を見られて嬉しい。
我が子が緊張してるところをね、なかなかでも この緊張感で見る緊張感ないですよね、うん、学校とも違うし、うんうん、なんか面白い素敵な、はい、私たちからは正面にこの親子が見えてますから、
いつものね、うん、柴田さんの表情と違うの、う
ん、
今日は
あなんか私もそれ気がつきました。
お母さんの表情なの、
母ね、うん、あの団体さんの代表としてのお顔とはまたちょっと違う、違う、
うん、
柔らかいお顔なんですね、
はい、
さあさあさあさあと言ってる間に、うん、はい、続いてのコーナーでございます。改めまして、はい、今日の安全安心一問一答です。安全や防犯にまつわるクイズにガチンコで回答していただきます、
はい、
出題は DJ 恵子から、
はい
はい、お答えいただきますのは、本日のゲスト様、幸い区在住15歳石渡裕二さん、はい、丸か×かで答えるんだよ。
はい、
わかりました。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、それではラジオを聴きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署、川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の八塚ゆずです。横断歩道、急がず慌てず、左右を見て渡りましょう。
それでは、今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ゆずさん、ありがとうございます。
DJ 結構、準備はいかがですか、
ね、大丈夫そうです。
はい、
今ずっとね、ブツブツブツブツで横で、ね、はい、言ってましたけど、
はい。はい、それでは DJ 結構お願いします。
はい、では、ゆうじさん、
はい、
問題です。
わお、
この音が出したくてずっとね、準備して
ます
。では、ゆうじさんいきますよ。ゆうじさん、自転車乗りますか。
まあ、はい、乗ります。
まあ、はい。
はい、
まあ、はい、はい、
はい。
では、自転車の問題です。いきますよ。
一時停止標識の設置されている場所では、うん、車だけではなく自転車も停止しなければいけない、丸か×か。
おや、
丸。
あ、TikTok の TikTok じゃないよこれ。
ちょ、いや、うん、音楽準備してなかった、ごめんね。はい、丸か×かです。さあもう一度、一時、停止標識の設置されている場所では車だけではなく自転車も停止しなければいけない、丸か×か。
丸で。
丸で。大丈夫ですか。え、本当に自転車乗ってます？
惑わされないね。
大丈夫？
大丈夫。
丸で、うん。はい。じゃあファイナルアンサーということで、丸といただきました。正解は。
おお。
よかった。惑わされなかったか。惑わそう、15歳の少年を惑わそうとして稽古さんということでね、はい、DJ 稽古から補足説明です、はい、さあゆうじさんも当たりました。自転車も車の仲間です。ですのでね、標識は必ず守ってください。でもなかなかね、なんか自転車歩行者の方と一緒にこうスーって行っちゃいそうじゃないですか、うん、なのでゆうじさんもね、ぜひあの学生のお仲間にこれ伝えてください。
はい、気をつけます。
普及運動ということでね、はい、
そう、この番組このこの持って帰ってもらうってことですね、友達にね。
そうなんです。なるほどなるほど、はい、ということでゆうじさん大正解でした。ありがとうございました。はい、以上安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。さあ、お待たせいたしました、今が旬なゲストをお招きして、これまでやこれから、そして今に迫ってまいります、ゲスト様いらっしゃいませのコーナーですよ。さあ、改めて本日の特集、はい、そしてゲスト様ご紹介させていただきます。川崎から大会へ、漁師を目指す少年のこれまでこれから。本日の小杉スイッチオンは春休み特別企画、川崎市内で頑張るお子さんをゲストにお迎えして、貴重な今の声をお届けします。ゲストは川崎市幸区生まれ幸区在住の15歳、石渡裕二さん。この春中学校を卒業したばかりの裕二さんの夢は漁師になること。漁業関係の仕事に就くことを目指して4月から県立海洋科学高校に進学されるんです。川崎生まれ川崎育ちの裕二さんがなぜ漁師を目指そうと思ったのでしょうか。そこには小さい頃からの様々な経験が大きく影響しているといいます。どんな経験をしてきたの？小さい頃はどんな子だった？ご家族の反応は？お母様で NPO 法人働く出す代表の石渡ひろみさんにもご同席いただき、エピソードを交えながらお話を伺います。小杉スイッチオンは夢に向かって頑張る川崎の子供たちを応援します。ということで、お二人、どうぞ今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では改めまして、ご自身のお口でお声でラジオをお聞きの皆さんへ自己紹介をお願いします。ではまずはゆうじさんからどうぞ。ズバッと、
川崎市幸区在住の石渡裕二です。今日はよろしくお願いします。
わー、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてお隣のお母様、ぜひ。
ありがとうございます。石渡ひろみと申します。ゆうじの母です。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
ね、そう、さっきもあの、うん、私も恵子さんもあの気がついちゃいましたけど、はい、普段はあの NPO 法人働くラスの代表の石渡さんとして接する機会が我々多いんですね、うん、リスナーの皆様。でも今日はゆうじの母ですと、
そう
でおっしゃって、
顔の表情が ね、
そして主役はまあゆうじさんということで、はい、お母さんいろいろね横でフォローはしてくれると思いますけれども、今日はねもうゆうじくんのゆうじさんの、はい、お話を聞きたい、私たち、うん、ぜひねいろいろ教えてくださいということでですね、はい、まず早速なんでございますけれども、漁師になりたい、ゆうじくん。
はい。
はい。川崎ね、はい、まあ川はすぐ近くにありますから川崎ですし、うん、まあ水辺っちゃ水辺だけど、うん、川崎の子が海での仕事ってあんまりこう結びつかない、普段の川崎っ子の私としては。なんで漁師になりたいって思ったんですか？
年長ぐらいの時に、うん、初めて鉄腕ダッシュを見た時に、
鉄腕ダッシュ、リスナーの皆さんも分かりますか？鉄腕ダッシュ、日本テレビでやってますね、うん、今もやってるね、
今もや
ってます、はい、TOKIO が出てる、はい、なんかいろいろ物作ったり畑耕したりする番組ですよね、はい、うん、
そこで海 海 で、うん、で 魚とかを取って食べてるとこを見てかっけえと思ったのが一番最初です。
かっけえ
ですよ、かっけえ。
年長さんで海の映像を見てもう虜になっちゃった、
はい、
釘付けになっちゃった、
はい、
どんなとこ、え、かっけえ、まあ、確かにかっけえ、 TOKIO がまず他の子がかっこいいからね、
TOKIO がかっこいい、ね、
どういう風にかっけえって思ったの、どこがかっけえ、かっけかった。
その頃は多分なんかのなんだ、面白いから見てただけで、多分そんなことは思ってなかったとは思いますけど、
うんうん
うん、今思うと多分なんだろう、称賛されたり注目されることがあんまない仕事じゃないですか、
漁師が。
確かに、ね、どっちかというと裏方の仕事で危険も多いし、
うんうんうん、
一回沖に出たら何時間、下手したら何ヶ月と出てこない時も、
うん、そうですよね、
帰ってこない仕事をしているのに、うん、誰にも注目されないし、うん、すごい技術を持ってるし、
うん、
と思って自分もなりたいと思って、そのうちもなるようになったかな、多分そんな感じです。
鉄腕ダッシュの番組を、うん、なんか私たちはバラエティ番組というかね、その
そうですね、
と思って見てるから、
うん、
あんまりこのどうも今ね、ちょっとすいません、実はお外で応援団の方がお見えでございます よ、はい、
うすよ、もうすごく手を振ってらっしゃる、どなただって
ご紹介ください、はい、お母様。
中中さんとおっしゃってですね、私も最近お世話になっているお仕事仲間っていう、ね、う
ん、なるほど、
応援に駆けつけてくれました。
お隣にいるな、お腹が今ね写真撮ろうとしたらね、結構さん、ダメダメ、 NG だと、息子さんですね、
はい、イベントに参加してくれたことがあるんですね、働クラスの、
さんの、
はい、ドローン体験をした時に親子で参加してくださって、
はい、その応援に駆けつけてくれました。川崎 FM サテライトスタジオね、ガラス張りで見学ができるようになってるんですけど、うんうん、嬉しい、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。お外でも今放送聞こえるようになってますので、ね、はい、ぜひ聞いてください、ね、はい、はい、話途中だったけど、うん、じゃあ鉄腕ダッシュを見て、
はい、
だから TOKIO の皆さんが海に潜ったりとか、うん、漁師の人と一緒にちょっと危険なことをしているのを見て、なんかこうだんだんだんだん惹かれていったと、
はい、
うん、でも鉄腕ダッシュって他にもいろいろ物作ったりとかするじゃない、うん、他のことには興味なかったんですか。
興味はありましたけど、もともと小さい頃から海によく行ってたので、
あ、
そういう関係もあったっていう感じで。
なるほど、それ聞いちゃおう。小さい頃から海に興味があった、海によく遊びに行ってた、
はい、
うん、普通海水浴ってことですか。
はい、
海水浴のレベルじゃない、
うん、海水浴のレベルじゃな い, ゃない、どんな風にして遊んでたの海で。
例えば、うん、ウェットスーツ、防寒用、海夏でも結構寒いので、
うんうんうん、
潜ると、
はい、
ウェットスーツ着て、うん、潜ってなんかどんぐらい潜れるかやったりとか、
普通の海、何もつけずに
水中メガネつけて潜ってやったりとか、うん、魚取ったり、はい、
まあ、素潜りでってことですか。
素潜りで、
すごい、かっこいいって言われる、TOKIO みたい、本当にやってること、
ね、いわゆる水泳用の、うん、海水浴用の衣類を身につけるわけではなくて、もうウエットスーツ、
レジャーのレベルじゃないですね、
はい、すごいな。
それ何歳ぐらいからそうやって海で親しんでたんですか。
もう5歳6歳ぐらいから。
なるほど。
ウエット初めて来たのいつだっけ。
もう今親子の会話が、親子が思い出を引き寄せてますけ
れども、5歳、この子が5歳の時に、した弟たちが5歳、3歳、0歳で、
3兄弟なんですよね、石渡家ね、はい、
多分もうその3人揃った時にはもう、
へぇー、怖くなかったですか海。私今でも海行って楽しいけど、潜るのちょっと怖い、なんか波にさらわれちゃったらどうしようとか、ちょっと暗いし、怖くなかった。
いや怖いですよ、普通に。
普通に、あ、怖いけど、
溺れたこともありますから
、ね、溺れたこともある。
あります。
だからそんな危険な思いをしたけど、海への憧れは消えなかった。
はい、
へ
え。怖さよりもその楽しみ、興味の方が勝ったんですね。
はい、好奇心とかやってみたいっていう、そっちが多分ずっと勝ってます。
小さい頃からそういうお子さんでしたか、お母様。
あ、まあ、そうですね。やってみないと気が済まない。
やってみないと気が済まない。
できるまでやり続けるから、できないと本当感触を起こしてみたいなのもあるぐらい、やり通す力のある子だと思います。
そういうさ、自分のちっちゃい頃の5歳ぐらいの頃の
絶対に僕やりたいとかやれなきゃ気が済まないみたいな、その意識って覚えてるものですか、ご本人は。どう、
いやでもそんな覚えてないかな。
じゃあもうなんか ナチュラルにというか、もう本当に本能的にというか、もう、本人のその気質としてもう備わってるんだ、絶対にやってやるぞっていう。へえ、それはお母様としてはでも心配というかありますよね、ちょっとは。やっぱりいや止めても聞かないわけじゃないですか、これは。ほら、私は娘の立場にしかなったことない、その人の親になったことのない立場なので、どうしても子供の立場としてはね、あのゆうじ君と同じ土俵に立っていないけど、同じ子供の立場としてはやりたいようにやらせてもらえるのってすごく嬉しい、はい、のびのびとっていう言葉がありますけど、でも子を持つ親のお母様お父様の立場でしたら心配も絶対あるじゃないですか。
いつの頃まで心配してただろうっていうのがわからないぐらい、はい、でだから今思うとこの子に関してはあんまりそういうことで心配はしたことがないかな。もう本当に1歳半から、はい、あの包丁を持って野菜切りたいって言って、それも止めても聞かない子だったので、じゃあできるようにこっちが教えるしかないかって言ってやってみせて、でもちろん指切るんですけど、指切っても絆創膏を巻いたら治ると思ってるのか絆創膏巻いてまた包丁でやるっていう、
逃げない
子だったので、もう本当にこう心配っていうより、そう、何をやりたいんだろう、どうやらせてあげたらいいんだろうっていうしかなかったですね。
しかも一番初めのお子さんでってよく聞く、はい、こうね、あの話だと一番上のお子さんだと、ね、そういうこといろいろこう、
ね、ちょっと不安でね、不安だったり任せられなかったり、
ね、下の子になればなるほど結構うちの方も ね、なんかこうやってみなってできる
って手放しになっちゃうけど、
うん、その辺が、はい、そうなんだ。そういう記憶はありますか、自分で指切ったらちっちゃい頃とか。
まあ切ってましたね
ね、
結構でも怪我は結構よくします。
今でもするもしかして。
まあします。
好奇心旺盛だと、
はい、
そうですよね。
家ではあのほとんど家族は怪我に本当慣れてるので、もう怪我したんだで終わります。
終わりなんだ。
大体そんなに何だろう、大丈夫っていうのはないです、
ご家族も慣れちゃうし、ね、ご本人も慣れちゃうし。
今大丈夫、指あります？大丈夫、
よかったよかった、
ありました、ご本人ってましたけどね、
よかった
ね。でもじゃあ、あのいろんなね、そういったちっちゃい頃のまず海遊びの経験、はい、あとはテレビを見て憧れの気持ち、はい、そしてやりたいことを、もうやってみなってやれるようにこう環境を整えてくれて、だからこう長所をやりたいっていう、そういう本人の気持ちを尊重して伸ばしてくれてきたお家の方、お母様の、ね、支えがあって、そして今漁師になりたいというこの持った夢を絶やさずに、4月から、その漁業関係のいろいろことを学べる資格も取れるんですよね、はい、学校に進学を決めたと、はい、この進学、お母様はもうどういう気持ちで聞きました？自分で決めたの？ここに行きたい、それとも一緒に相談してこういうところもあるよっていう感じで、どういうふうに決めました、進路のことは。
紹介されて、そこから、いくつか紹介されて、うん、他の工業科の高校とかもやって、その中でいろいろ見学もしに行って決めたって感じです、
はい、へえ。お母様どうでした、漁師になりたいって、あのこの気持ちを、まあ、聞いて、まあ、それを尊重したからこそのこの学校の、ね、紹介と思うんですけれども、漁師っていうところで何か思うところありました？
いや、あの正直、こうそこまで目指すんだってちょっと意外には思いました。普通科に行くようなタイプではないだろうなとはうすうす思ってましたけどでも、あ、そっちなんだっていうのはちょっとびっくりしたのは、まあ、正直ありますね。
他になんかお母さんとしてはどんな選択肢があるかなって予想があったんですか？
でも、あの専科の高校なのは、あのそうかなと思っていて、でもものづくりも好きなので、はい、川崎市内にも高校が、工業の高校もあるので、総合科学高校とかね、あるのでね、そっちの 方なのかなとか、やっぱ近さ遠さもありますし、決めた海洋高校は2時間ぐらい通学にかかるので、そういうこととかどうするのかなっていうので、何度も高校に見学しに行って、本人にはこう工業高校と海洋高校と、もし家の近くに2つあったらどっちに行きたいのなんて話をした時に、海洋だって言うから、あ、じゃあこれは本当なのかなと思って、はい、思いました。
今お母さんの口からそのね、ものづくりとかもっていうふうにおっしゃってて、ゆうじさんは中学校美術部だったんですね、
はい、
美術部で生き物の絵を描いたりとか切り絵を作ったりとか、あとその通ってた中学校のキャラクターを木彫りで作って、その木彫りが校長室に飾られてるっていうのも本当ですか？
まあ校長室に飾れたらなんか偶然って感じなんですけど
偶然でもここに飾られるなんて
本当です。
へえ、だからいろんなことを打ち込んで、
そう、
ね、得意なことがたくさんあって、
なんでその中で、
ね、
海になっちゃったんだろうって、
ね、いろんな選択肢の中から、子供ちっちゃい頃からの憧れのまま海を目指したということなんですけど、もう一つその海を目指す、はい、そのにつながる経験として、はい、なんかお魚さばくのがものすごく得意って聞きましたけど、それもね聞きたい。このコロナ禍でしたっけ、お魚をさばくようになった、
はい、
うん、どこでお魚に出会う、どこで買うんですかお魚。
市場で幸い市場だっけ、あそこ
市場まで行っちゃうんだ。
幸い市場、まあそんな遠くはないんですけど、
幸い区にね実はありましてね、川崎市幸い区に、はい、ある、川崎南部市場
ね、市場まで行っちゃうんだっていうのは、うん、遠いとか近いとかじゃなくて、うん、スーパーマーケットじゃないんだっていう意味ね。スーパーにも最近
ありますもんね。
頭いる魚いるからね、うん、
あるけど、
ここはもう小学校低学年のうちに試してみて、それより大きい魚をさばきたいっていう、
そういうことか。スーパーじゃもう物足りないってことだ。
稲田とかはもうスーパーで買ってさばいてたんですけど、はいはい、もっと大きいのがいいって言われて、
それで市場に行って
みたら10キロのブリとかあるわけですよ。
10キロのブリって、10キロって こんなって今手広げてますけど、こんなですよね。
米ですよ、米。
本当ですよね。1人、本当子供1人分ぐらい、ちっちゃい子1人分ぐらいの量、それをさばいちゃう。だってな、市場のおじさんおばさんたち、まだね当時だから中学生、小学校とか低学高学年の子供がブリ買いに来てびっくりしたんじゃないですか。
どうだろう、
びっくりしてたよ。
びっくりしてた。
覚えてない。
本人は自覚ないみたいだ
けど。どうなんだろうとかね、ゆうじさん言ってますけど。
でも
どうなんだろう。
嬉しい、きっとね、市場のおじさんおばさん嬉しかっただろうな、子供がそうやって魚に興味を持ってくれて。
いやそうですよね、う
ん。なんかお話とかしたんですか、市場の人と。
まあ少しはしたかなっていう、うんうん、でもあんまり人見知りなのであんま話せないんですよ。あ、
そうかそうかそうか。でもなんかこうアドバイスもらったりとか、そういう経験もあります？
はい、少しは、
うんうんうん、
でもほとんど独学です、
うん、それがまたすごいな。独学で極めていくのってよっぽど好きでないとできないことだから、さばき方もじゃあ独学？
一通り一回調べて、
うんうんうん、
一回一番最初のきっかけがさばいて、親がさばいてたのを見て、アジかなんかさばいてるの見て面白そうと思って、うん、
あ、
軽く教えてもらった後、うん、あとは YouTube とかで動画見まくって、ね、もう覚えて、
やったことあるそれ、
でやり方を覚えて、うん、それで、あ、それからずっとやってたって感じですね。
だってなんとこのね、近年でお魚を約50種類のお魚、
うん、
そしてあとトータルにして1300匹ほどさばいてきたんですって。
もうね、
うん、
音じゃなくてキャーって DJ 系がもうなんか表現しちゃうんですけど、
いやこれはすごいよ。一般の大人の人だって、料理が好きな大人の人だってね、1300匹年間でさばくってない。いやいや
私主婦歴29年ですけど、さばけもしないし。
いやそれが普通というか一般的なような気がするけれど、それをもう興味持ってさばけるようになっちゃって、大から小からもうどんなお魚も一通りやってみて楽しかったんでしょうね。楽しいの、お魚
すごいな。ゆうじさんがさばいた魚はウーバーやってないんですか？
今日は持ってきて、それではここで、
うん、ね、
ゆうじくんがさばいたお魚をっていうことはない、今日は。
ないね、
今日はない。
今日は 実はね、いろいろこう今日にあたって資料をくださるのにね、はい、お母様がそのさばいたブリのお刺身これですって言ってね、写真をね添付してくださったんですけど、はい、それが本当立派で
美味しそう、
綺麗に角立って切られてましてね、
お店みたいな、
ね、本当お店みたいな、盛り付けもあれゆうじさんがやったんでしょ、はい、バラみたいな、
そう
全部そうです、
綺麗に盛り付け
て1本丸々ブリ買ってから、あでもあの時は半身か、半身買ってそれを骨取って切って並べてまでです、大体
またもうね肉厚身厚に切るのね難しかった、魚はってなんか、ね、
ミキサーの方から、ね、難しかった難しかった魚、さばくのが難しかった魚があるかって、
一番難しかったのはウツボです、
うん、ウツボ？
ウツボです、
今点点点になっちゃった、形想像してた形じゃない、ウツボってあの平べったくて太くってみたいな形ですよね、
うなぎみたいな感じのやつです、うんうんうん、
あれ、あれそもそもあれさばこうと思ったことないけど、
はい、さなん結構やってますけど、でもあれは本当難しいです、
どういうところが、
皮が、ま、全然切れないんですよあの魚は、もう
ぬるぬるしてるイメージあるけど、
ま
あ、
ヌルヌルもしてて滑るし皮切れないし、うんうんうん、骨の入り方がもう他の魚と違うんで、
へ
え、
骨の入り方って言いました
か、骨の入り方とか構造がもう違うんで
体の骨格が違う、
骨格が違います、
もう、うん、
一番多分近い魚だと、うん、骨の、俺はハモさばいたことないからわからないですけど、はい、多分ハモが一番近いです。
ああ。
多分。
余計にわかんなくなってきた。
20傾向。
なるほど。わ、うん、かんないわかんない。
ハモ、でもハモはじゃあまだこれからハモにはチャレンジしたいところなんですね。
まあやってはみたいけどなみたいな感じです。
すごい。ちょっと今想像してた答えじゃなかったけど、
うん、どうですか、ミキサーの豊松さん。
ね、すごいっすね。うなっちゃう。すごいっすね。
すごいっすね。って言ってますよ。
いやー、はい、ウツボさばいたことある人教えてくださいの。
ね、お便りください。
難しいよね。はい、ってね。
お便りください。
はい。はい、ありがとうございます。うん、ということでね、はい、そんな本当いろいろな経験を、うん、してきて、
はい、
満を持してと言いますか、これからね、春、4月から、もう、あさってじゃない、4月1日、2日、ねえ、から、高校生になる、ゆうじさんでございます、
はい。
はい。春からの新生活、どんなことが楽しみ、うん、どんなことチャレンジしたい、もう、何でも OK、意気込みをどうぞお聞かせください。
うん、とりあえず、資格を取らないと始まらないような気がするので、資格を頑張って取っていきたいです。うん、はい、
3年間ですよね、通うのね、
はい、
通って試験とか受けて資格が取れる感じ、
はい、多分あんま詳しいことはまだ分かってないですけど、うんうんうんうん、そんな感じだと思います、
そんな感じか、
ね、ちょっとあのお手紙よ今読んじゃおうかな、
ぜひぜひお願いいたします
ね、あのゆうじさんね、うん、まずトガちゃんさんから、
ほいほい、
なんと今ね外に来てくださっておりまして、トガ
ちゃんさんこんにちは、は
い、あの仕事が暇になりましたので急遽伺いますということで、ま、先ほど来てくださいましたトガちゃんさん、うん、どうもありがとうございます、
ありがとうございます、
石綿くんの3年後の姿が楽しみです、
う
ん、
本当にそう、
そう3年後の小杉スイッチオンに出演してほしいです、きっとたくましくなっていることでしょう、羨ましいですって、3年後お願いしますね、私たちおばあさんになってますけど、
おばあ私たちって言わないでくださいちょっとそこ仲間に入れられると困っちゃう、
はい、
いやいや、
おばあちゃんじゃない、ね、はい、あとね、うん、R 佐藤さんからもいただいております、ね、
ありがとうございます、
R 佐藤さんも今ね外に見に来てくださってます、応援しに来てくださってます、ありがとうございま す、 いますメインパーソナリティのゆうゆうさんはじめスティッチョンファミリーの皆さんこんにち は、こんにちは、
本日は
春休みの企画として中学校を卒業されたお子さんがゲストなんですね、自分の目標に向かって進んでいくことが何よりだと思います、私はアルサトさんね、うん、私は薬の開発者か、
うん、
学芸員に向けて邁進してました、
うん、あ、
今は子供相手の仕事をしていますが、道は変われどあの時やってきたことがつながるんだなと思ってます、今日も楽しく聞きますということです、
ありがとうございます、
あとねアルサトさん、うん、あの高木商店さんのね海苔の回も聞いてくださったみたいで、
はい、海
苔美味しかったですということで、ね、家族でこれは美味しいと言って食べてます、味海苔と江戸前海苔ですということで、アルサトさんいつもありがとうございます、
ありがとうございます、もう一つご紹介して、はい、お願いできますか、
本当だわ、
ね、
薄いスイッチョンのみんなゲスト様って来ちゃって、ペコちゃんさんです、
ペコちゃんさん聞いてくれてる、ありがとうございます、
表舞台に立たない漁師の仕事がかっこいいと思うゲスト様はすごいと思いました、うん、未だに表舞台に立ちたがる私子供だなと思いますということで、ね、
そんなことないよ、
ペコちゃんさんありがとうございます、
ペコちゃんさん今日、はい、 あのポコちゃんさんとの結婚記念日ですってね。おめでとうございます。
おめでとうございます。
結婚記念日。
いやーね、ゆうじさんこうやって聞いてくださってる方々が、
ね、めちゃくちゃ応援してくれてます ね、 皆さんね。
あと皆さんもやはり、うん、こう大人になってもやっぱりこうやって夢とか何かやりたいってきっと今思ってると思います。本当にありがとうございます。
ありがとうございます、うん、今日ねこの放送だからいろんな世代、はい、学校休みのゆうじさんと同世代も聞いてくれると思うし、うん、もちろん大人のリスナーさんも聞いてくれてると思うし、本当全世代のね背中をきっと押してくれると思う、なんか勇気づけられるそんな放送だなって思うんですけど、はい、うん、ではあえてゆうじさんからこの春から新しいことにチャレンジする自分と同世代のリスナーさんに向けて頑張ろうねとか応援してるよとかなんか一言メッセージお願いします。
頑張ってください。もう、 もう自分も頑張ります。もう、
はい、
もうこれから通学も大変ですから、
ね、そうだよね、2時間かかるんだもんね。
はい、
はい、ありがとうございます。さあということで本当にね、うん、名残惜しいというかこれからまだまだお話聞きたい。やっと調子出てきたでしょ、ゆうじ君今ね。
まあ少し
少し、まあ、そう、もともとお話聞きたいんですけれども、うん、そろそろお時間になりますが、うん、あ、ちなみにスイッチオンで今後取り上げてほしい話題とか、なんかゲストこういう人面白い人僕知ってますとかそういうのあります？
ある。
お母さんでもひろみさんいかがでしょう。
ちょっと思いつかないですね。
オッケー、じゃあ次行っちゃおう。ということでですね、ここで、お母様の、はい、石渡ひろみさんから、はい、告知があるということなので、
う
ん、ぜひぜひ、
はい、
お願いいたします。
はい、ぜひ。はい、私が代表を務めます NPO 法人働クラスでは 小中学生の学びを応援する教育事業として探究クラブというのをやっております。で、探究クラブっていうのはですね、やってみたいと思うことをできた、分かったっていうふうに、子どもたちが掴んでいく、プログラムです。何のために勉強するのかなとか、子どもの自己肯定感を上げたいけどどうしたらいいかな、生きる力をちゃんとつながる学びが必要だけどどこでやったらいいんだろうなんていうお困りごとを解決したくて活動しています、
はい、
そんな探究クラブの夏コース、7月、夏休みですね、
夏休み
のプログラムの公開が、ホームページに4月14日の金曜日から情報公開になりますので、はい、働クラスホームページを、アクセスしていただいて探究クラブクリックしていただければなと思います。4月14日から情報公開です。
はい、はい、ありがとうございます。第2のゆうじくんが生まれちゃうかもしれないですね、うん、はい、はい、ありがとうございます。ということでまだまだお時間、お話聞きたいところですけど、時間となってしまいました、はい、最後またね、最後まで残っていただくのでぜひ最後に一言って振った時に何か言いたいことを考えておいてくれる、
はい、
はい、ありがとうということで、はい、本日のゲストは、うん、サイワイク在住の15歳、4月から、漁師を目指して高校に通われます石渡裕二さん、そしてお母様で NPO 法人働クラス代表の石渡ひろみさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてもう一曲、ゆうじさんから、はい、リクエスト曲をお願いいたします。さあ、アーティスト名と曲紹介お願いします。
TOKIO の空船です。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
こんにちは、スイッチオンファミリーのルルお姉さんです。小杉スイッチオンでは番組作りをご支援くださるスポンサー様を随時募集しています。毎週番組中に放送する CM スポンサー様のほか、一口からお申し込みいただける応援協賛も大歓迎です。いただいたご支援はより良い番組作りのために大切に使わせていただきます。詳しい情報は小杉スイッチオンのホームページをご覧ください。皆様の温かいご支援ご協力よろしくお願いいたします。
さあ、生放送でお送りしております小杉スイッチオン1分防災のコーナー、 DJ 恵子からお願いします。
はい、1分防災です。ですね、新聞皆さん取ってますかね。新聞取ってない方、新聞取ってる方に新聞もらってください。何度も何度も新聞言いますが、まず服に入れて防寒対策になる、綺麗に折って、食器にもなる、丸めて
骨が折れちゃった時の添え木にもなる、流せない時の消臭トイレのところにも役立つスリッパにもなるということで、皆様ね、新聞紙災害時生かし方で検索をしてみてください。
はい、ありがとうございます。以上、今日の1分防災のコーナーでした。
さあ、わかりやすいでございますけど、はい、まずここでいっぱいね、お便りご紹介しよう、
はい、お願いします。
はい、ナーミンさんからです。ナーミンさん、ありがとうございます。ナマハラクと書いてくださってます。FM 川崎の、川崎 FM ですね。皆さん、小杉スイッチの皆さん、こんにちは。初めてのお便りメールです。2年前から在宅ワークになり、うん、ラジオを聞くようになりました。小杉スイッチはお気に入りの番組の一つです。
嬉しい。
くすっと笑えて、地元の話題も多くて知らないことばかりで面白い。聞くだけでかけたり、買ったりはまだしてないんですが、元住吉も商店街が大きくって話題がたくさんありますので、取り上げてくれると嬉しいです。商店街に生放送に来てくれたら見に行きます、ということです。ナーミンさん、ありがとう。
ありがとうございます。お住みの方なのかな。はい、はい、ぜひね、あの川崎 FM よりお近くかと思いますので、ね、会いに来てくれたら嬉しい。はい、ありがとうございます。
ペコちゃんさんもね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあさあ、いよいよほら今目の前に。
そうなんでございます。
はい、実は先ほどのね、観覧のね、うん、お子さんでございますよ。はい、はい、では、ご紹介させて、ご紹介、自己紹介か。はい、はい、お名前は何ですか。
私は龍太郎です。龍太郎、
私は龍太郎くんです。はい。はい。小学校はどこですか？
今井小学校。
今井小学校か。
はい、
何年生ですか？
四年生。
四年生。
で、次5年生。
次、これから5年生は高学年にどんどんなるんだね。
はい。
春休みどう、楽しいですか？う
ん、いや、春休みも午前中は、うん、まあ、塾に行ってるんですけど、あ、午後はいろいろ遊んだり楽しんだり、
うん、遊んだり楽しんだり、
遊んだり楽しんだりいいですよ。
休みの日は遊んだ方がいいよね。はい、次の、うん、学年ね、5年生になりますね。何を頑張りたいですか？
どうしようかな。
どうしようかな。何やろうかな。
どうしようかな。
いや、国語の文章題を、うん、なんか100点満点取れるように頑張りたい。
あらー、
いいですね。
いいじゃん。じゃあね、100点取ったら報告の、はい、あのお便りくださいね。
はい、
はい、お待ちしております。ありがとうございます。龍太郎くんでした。
ありがとうございました。
さあ、ここで玉地さんからのふるさと情報です。大丈夫かな。はい、ゆうゆう、けいこさん、こんにちは。
こんにちは。
ね、はい、たまちさん、いろいろ、ごめんなさいね。
ごめんなさい、
ね。お便りいただいてるけど、ね、フロンターレ情報、今週末の4月1日は、アウェイゲーム、北海道、コンサドーレ札幌戦、札幌ドームで19時キックオフです。この試合は、ネット配信だけではなく、NHKBS でも放送されます。その翌週の4月5日、水曜日は、ズボンカップ第3節、ホームゲームの浦和戦が行われます。とどろき陸上競技場で19時キックオフ。こちらは、スカパーのフジテレビ1で放送しています。はい、どちらの試合も皆様の応援をよろしくお願いしますということでね。あとね、あさっての北海道コンサドーレ札幌戦ですが、うん、あのジンギスカンのタレで有名なベル食品さんがコンサドーレのパートナーとなりまして、うん、フロンターレのパートナーのエバラ食品さんとのタレ対決になる感じです。ちなみにチームにターレが入っているフロンターレ部があると、フロンターレに部があると思いますではではということで、たまちさん、ありがとうございます。たま
ちさんのネタなの？
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、最後駆け足になりましたけれども、うん、皆様、今週もですね、お付き合いくださりまして、そしてお便りありがとうございました。川崎 FM でお届けしております、川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は、聞けば幸せよみがえる RR コーヒーほか各社の提供でお送りしました。石渡裕二くん、最後にリスナーさんに一言どうぞ。
これからも一緒に頑張っていきましょう。
よ、頑張ろう。永年の主張みたいな感じで終わりました。ね、
はい、
それでは最後みんなでね、はい、ご挨拶さようならとマイクに向かって、言いましょう。いきますよ、せー